もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
はい、実は私の姉のことなんですけども、
はい、
姉が痴呆症になりまして、
はあはあ、
まあ大体そうですね、5年ぐら
い
なんですね、
は
い、今の状態は私なんか行きますと、私とか知人とか人が行くと、顔が、家族の顔が分かるって、分かることは分かるんです。
はい。
で、あと話を しても、全然もう話が通じないけども、
はい。
家族の昔の母とか姉の名前は出てきます。
はい。
そんな程度がうちの姉の状態なんですが、
はい。
実は、義理の兄が、
はい。
痴呆症に、姉がなり始めて、一緒に暮らしてるのは30年ぐらいなんですが、
あの義理の、失礼します、義理のお兄さんというのは、はい、このお姉さんの旦那さん、
旦那です。
はいはい、
はい、で30年ぐらい一緒に暮らしてるんですけども、
はい、
席はなんか入れなかったんですね。
ほうほう。
あとその後姉がだんだんひどくなりまして、でその時は姉もそこに同居してたんですけども、なんかちょっとトイレで粗相したっていうことで、その粗相は俺は絶対やってあげれないと、だから自分は、うん、その姉を施設に入れたんですね。
はい。
そんでそのごめんなさい前後になっちゃって、
いい、
施設に入れる前に、
はい、
その姉の預金を姉が署名できるうちにっつって全部下ろしてきたんですね。で家にまあ2,300万ぐらいの現金はあって、
はい、
そんで今度下ろしてきたっつって、まず金庫にその1,700万ぐらい入ってたらしいんですね、
はい、
それは息子がもう言ってましたし、
はい、
そしたらあれよあれよという間にその金庫に1700万はなくなりますし、その家にあった2,300万をが入れたのか、預金を下ろしてしたのを入れたのか、それは私は定かではないんですが、
はい、
まあざっと考えても私は5000万ぐらいはあるんじゃないかと思うんですね、
はい、
そのお金を湯水のごとく使って、新しい車買い替える、家の中は全部やって湯水のごとく使って、
はい、
いてもまあ私も言う権利もないし、権利がないと思うから黙ってたんですが、今度息子が、要するに息子の定期預金が金庫の中に500万ぐらいあったんですね、
はい、
500万のうちのその200万っていうお金を崩して、で自分の名前にしたいと、自分の口座はいじれないからその200万を貸してくれと、今度そうやって息子に言い始めたんです、が世間知ら
ず、すいません、はい、じゃあここで一回確認させてくださいね、
はい、
まずあなた様おいくつですか。
私は、68です。
68歳、
はい、
でお姉様は、
はい、75歳。
じゃあ70歳ぐらいから痴呆が始まったということですか。
そうですね、そうですね、
でその問題の旦那さんは、はい、義理のお兄さんはいくつですか。
68です。
68、
はい、
ははそして息子さんは
48です。
48歳、
はい、
この息子さんというのは前のご結婚の時に生まれた方ですね。
はい、
そして今どういう状況でしょうか。
はい、それでもう一つ、今の住んでる家が、
はい、
息子とその義理の兄と半々で名義で買ってるんですね、
はい、
で私ただ今回息子も一回整理をしたいと、
はい、
二人話し合って整理をしたいと、でもその話し合いの中にはやっぱり私入らないといけないし、二人で話し合いできないですね、息子も口もあれですし、
うん、
で私は何かあるごとにこういつも私がそこの何かがあることにいつもその加わってたもんですから、まあ一回話し合う時には私も一緒にいて、ただ私は今回そのお聞きしたいのは、姉が痴呆症になってそうやって、まあ、姉のサインはありますけど、そうやって下ろさせたお金っていうのがいくらだか分かりませんけども、まあ、少なくとも息子とその人も、まあ、一緒にいてたんで、 半々ぐらいになるようにはならないのでしょうかっていうことと、お金を全部使ってるかどうか、でもあんだけのお金をそんなに2年か3年の間に使え、もしかしたらどっかにあるのかもしれないし、そういう法律的にはどうなんでしょうか。それでそれを私が頭に入って本人と息子と3人で相談をしたいと、話したいと、
はい、
そういうのが私の今日のご相談していただきたいことなんです。
わかりました、それでは今日の回答者紹介いたします、はい、弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
はい、
もしもし、
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、ですね、
はい、
まずそのまあいろいろと人間関係が複雑ですけど、
はい、
そのあなたがねこの問題に話し合いと、はい、に入りたいと、
はい、
いうことはね、
はい、
まああなたご自身は全く当事者ではないのでね、
そうです、
どなたか当事者のために間に入るっていうことなんだと思うんですけど、
はい、
具体的にはどなたのために、あの間に入ろうっていうことなんですか。
息子です。
あの息子さんがね、
はい、
自分の立場、
はい、
それから自分の権利、
はい、
これについてはっきりさせたいので、その義理の父親というんでしょうかね、
はい、
その人と、まあ、対決するのでね、味方になってくださいということをあなたに依頼したってことなんですか。
そうですね、話し合いの時には。
そうすると、はい、息子さんの権利の話をするってことなんでしょうか。
はい、そうですね。
今あなたからね、あの、はい、前提として伺ったお話の中で、
はい、
息子さんの権利っていうのはね、
はい、
その義理のお父さんと住んでいる家、
はい、
それの名義が半分だということと、
はいはい、
それから500万の定期預金があるということ、
はい、
そうすると、まあ、家半分と500万の定期は息子さんの権利だということは分かりましたけど、
はい、
それ以外に何か権利があるんですか。
あのね、姉はいつも息子のためにお金を貯めてるんだ、貯めておくんだ、貯めておくんだって言って、息子が家に食費とかあといろいろ入れたものは、あの息子のためにって貯めてあったはずなんです。
うん、それはね、そうかもしれませんけど、
はいはい、
お姉さんはまだご存命なんでしょ。
生きてます。
ですよね。
ええ、
そうするとそれはまだお姉さんのものですよね。
はい、
少なくともお姉さんのものはまだお姉さんのものでね、
はい、
お姉さんのご存命中に息子さんが当然それはね、母のものだから私がもらうとかっていうことは勝手には言えない状態ですよね。
はい、
あのまずそれが前提なのでね、あなたが息子さんのために、この問題に入りますよっていうことだとすると、そこで話し合えることっていうのはお家の半分の権利と定期預金500万の話だけじゃないんですか。
そうなんですか。
いやだって息子さんのためにというお立場なんでしょ。
そうです。
まあ正確にはそういう言葉を使うと正しくないかもしれませんけど、息子さんの代理人とかね、
はい、
あるいは息子さんのために付き添ってる人とかね、
はい、
そういう立場で義理のお兄さんと話をしたいっていうことなんですよね。
はい。
そうすると、
はい、
お姉さんのものについてね、
はい、
お姉さんがいないところで、
はい、
息子さんと義理のお兄さんとでね、
ああ
しようとかこうしようって決めちゃうわけにはいかないですよね。
あの全部その名前っていうか、その姉の預金を全部そうやって取り崩してやったとしても、やっぱり姉いないとそういう話ができないんでしょうか。あのこのお金は全部あの兄のものになってるんですよね。
うん、あのそこはねちょっと考えなきゃいけないところですけど、まあちょっと話をごちゃ混ぜにするとね、あの分かりづらいので一応分けて話してますけどね。
あ、そうなんですか。はい、
あの、あなたの立場をまずはっきりさせましょうっていうことなんです。
あ、そうなんですか。はい。
要するに、あなたは当然のようにね、この家族のことを面倒を見る権利が自分にあると思っておられるようですけど、 そうは言っても、はい、その権利者っていう人間がみんな生きてるわけですから、
はい、
あくまでも部外者ですよね、第三者ですよね、
はい、そうですね、はい、
その例えば私によこせっていう立場ではないわけだから、
ええ、
そうすると一体誰の立場に立ってね、話を進めていくのかをはっきりさせておかないと、
はい、
息子の立場のような姉の立場のようなね、そういう、まあ、息子さんとお姉さんだって別の人間なので権利関係が違うんですけど、
はい、
そこの両方に自分がついてるみたいなことを言ってしまうとね、
はい、
一体誰の立場で言ってるのかわけがわからなくなってしまうので、
ええ、
そこのところをね、
はい、
あなたはご自分の立場っていうのを分けて考えておかないといけないですよ。
あ、そうですか、わかりました。
問題はね、むしろその地方省になってるお姉さんのことを言ってるよ、まあお姉さんのことというかお姉さんのお金のことを言ってるように聞こえるんですけど、
そうですね、
そうなってくるとさらに複雑な話なんですけどね、
ええ、
まずその認知症の初めの頃に預金を下ろしたということですよね、
はい、
その預金を下ろしたということがね、有効なことだったんだろうかと、まずそこのところが心配だとおっしゃってるように聞こえるんですけど、
はい、
おそらくは、まあ、認知症でもね、そこで預金を下ろした行為をね、まあ、意思能力がなかったとか、なんとか能力がない わけがわからないままやっちゃったんだとか言ってね、
うん、
下ろしたことは無効だなんていう話は、多分難しいだろうなと思うんですよ。
そうなんですか。
問題はね、そのお姉さんのお金が問題なんだとすると、お姉さんのお金が今現金になってしまっていて、おかしいのでね、それをきちんと管理したいというようなことを仮に考えたとしても、おそらく今ここでねできることはお姉さんに後見人をつけることなんですよ。
でも後見人はいますよね。
いや、後見人っていうのは法律上の制度ですからね。
あ、そうなんですか、はい、
ね、まあ、一番できることは、
はい、
息子さんがね動くことなんですけどね、
はい、
本当にその お姉さんの財産がどんどん湯水のように使われていてね、で今まだ財産が残っている段階ならば、その残っている財産をそのままきちんと守ってね、やっていくために、例えば後見人をつけるように息子さんが家庭裁判所に動くとかね、そうするとその実情がわかるわけでしょ。
はい、
そのお金のこともどういうふうになってるのかとかね、ある程度はね、
家庭裁判所に、
だから息子さんがきちんと動かないと話にならないんです。
もしもし、
はい、
はい、お話横でずっと聞いていたんですけども、はいはい、まあね、湯水のように使われてしまったものというのは、これはもう蒸発してますからね、湯水ですから。
そうですね、
ですからこればっかりはもうしょうがないんですね。
そうですね。
それでやっぱり大事なのは未来ですからね。
はい。
そうしますと、まあおっしゃったように、息子さんにしっかりしてもらうということしかないわけで、
はい、
まさにそこをポイントとして、
そうですね。
そのお話し合いされてみてはいかがでしょうか。
そうですね。もうあと捨てしまったことは仕方ないです
ね。これも仕方ない。
そうですね。
はいはい。
わかりました。あんまりそれにこだわるか、私がいけなかったかもしれません。
蒸発したものにこだわってもね、
ね、
あんまり何も生まれませんの で、
そうです、ね、
未来を信じて息子さんとその話は従事してください。
そうですね、はい、そうですね、はい、今度息子がこれからの生活をあれしていけるように、
はい、
そうですね、
ですね、
わかりました、
はい、よろしいですか、はい、
ここで切り替えられました、
はい、はいはい、では、
ありがとうございます、はい、失礼します。